こんにちは。白金工業 FM 今週の収録をやっていきます。今週僕はネットフリックスで新しく攻殻機動隊が公開されてですね、もうめちゃくちゃ面白い。1話見るごとに、あと何話しかないって思って微妙な悲しみを感じてる吉田です。
まさかの完全に自己紹介が被るという展開ですね。僕も今日ひたすらネットフリックスで攻殻機動隊1年近く楽しみにしていたものを、で、全く同じ心境で見てましたね。あと2話しかないと思いながら見てた土です。お願いします。
はい。ニロヒラです。最近のコンテンツとしては、ゴールデンウィーク、もはや休みじゃなくて、普通に働いて、有給にならない、それを有給貯金として9月頃に消費したいなぁ、なんて思っているニロヒラです。
そうですね。
確かに、そういう人多いだろうなぁ、うん。なんか、休みの意味ないもんな
ぁ。ですね。で、なんか昨日見つけた、知り合いから聞いて知ったんですけど、JX 通信社ってところが、ゴールデンウィーク延期して、もう好きなタイミングで休み取っていいよって、有給貯金の制度プレスリリース出してて、いいなぁと思いながら。
いいね。
確かに、うん。
なんか逆にもう政府的に12日間連続休みにしようって言ってるけど、うんうんうん、もうあまりにも、なんか今言ってもどうしようもないじゃんっていう感じで。うん。うん、ところで、ニョヒラさんは、ネットフリックスでもちろん、攻殻機動隊を見られてる。
今、その話を聞きたくてですね、攻殻機動隊実は、全く知らない
で。触ったことないの
嘘、日本人じゃないじゃん。
自分、アニメ全く見ない人なんで。
ああ、なるほどね。
あれはな、アニメじゃないんだよな、でも。
でも、うちの会社にいる人で、攻殻機動隊見てないって逆にすごい珍しい気するけど、ね、
ちょっと信じられないな。
本当になんかよくデータサイエンティストで話すと攻殻機動隊って単語がめっちゃ出てきてこれは何なんだろうみたいな。
どういうきっかけでデータサイエンティストになりたいと思ったか不思議なぐらい重要な作品なんだと思います。
まさかそんな情報系にいたのに見てないとは、なんか大学で何を教わったのか
ってい
う感
じですね。友達いなかったんじゃない？
あ、そうか。
そういうことか。バレちゃったか。バレちゃったか。
うん、ついていけなくなるじゃん。
いや、
ぜひぜひ、なんか暇な時があったら、多分ね、でも、どうなんだろう、はい。アニメ嫌いっていう人でも、はい、二の平さんとか面白いんじゃないかな、きっと。話題的に。
あれなんすか、情報系の何かなんすか。
SF、
うん、
SF 今その必死にウィキペディア読んでます。
ネットワークというか、
はい。
まあ、なんつうんですか。
ネタバレなしで。
ああ、でも難しいな。
でも25周年ってすごいっすね。
すごいよ。
長いよ長いよ。うん、
自分も大学生の時から見始めてるから。うん、なんか自分の年でさえ10年ぐらい見てるけど、あれはもともと漫画が原作かな、うん、それはさらにもっと
昔だったから。80年代だよ、多分。
ですよね。うん。普通にインターネットの前だから、まあそういう意味でもすごいけど、うん、今だと結構 AI の話題とか、ネタとしてたくさん入ってるから、絶対面白いと思うな。という、あんまり強要してたら、これはこれで、攻殻機動隊ハラスメントみたいなのがあるらしいんで。
確かに。
そろそろやめとこう。
もうされてますよ。友達いないのって言われてますから。
完全にそれだもんね。
そう。うん。暇だったらまた見てみてください。多分、はい、うん。暇時間は増えると思うんで。
そう。ただシリーズめっちゃ長いんで。
そんなあるの、うん、
最新話から見ても全然いいと思う。何でも。
確かに。
うん。
でも、なんていうか、単調といえば単調な作品なんで。
どういうことっすか？それだけ
見ればわかる
よ。見れば
わかる。見ればわかる。
なるほど。言ったら、あれですね、ネタバレになっちゃうってやつですね。
そう。まあ、見てほしい。
なるほど。
じゃあ、今週の話題に行きますか。
はい。
はい。今週は辻さんからということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。皆さん、パイキャレットって聞いたことありますか？
そう、聞いたことはあるが、全然まだちゃんと調べてないです。
多分、ちゃんと調べてないというか、もう、なんか、その話が出たの自体が多分今週なのかな。
頭ぐらいですね。
今週の頭ぐらい、20日ぐらいに、うんうんうん、パイキャレットっていうのが出ましたっていう話があって、で、うん、そのパイキャレットっていうのが何かというと、まあ、なんて言えばいいんですかね、Google いうところのオート ML テーブル図だったり、なんだろう、まあデータロボットとかああいう 会社が扱っているようなサービスというか、ツールというか、機械学習の、まあ、一連の、そうね、処理を自動化してくれるライブラリーが公開されましたというお話が今週の頭ぐらいに出てきてましたと。
ナウイですね。タイムラインでもいっぱい見たから、すごいそうっていうのは知ってるけど、全然触ってもない。
僕は、このポッドキャストのために、今日広角機動隊を見ながら3時間触りましたよ。
収録ドリブンラーニング、
うん。そう。辻さんは結構そういうクラウド系のサービスとか、データロボットみたいなサービスを仕事でも触られてたから、何か思うところがあるって感じ。
そうそうそう、そんなところですね、うん。今までも、まあ、自分でも書いてたけど、僕もできれば、別になんかその前処理だったり、その特徴量の変換みたいなのとかは、できればもう自分で書かずに、誰かというか、隠れたところでやってほしいと思ってる派なんで、まあ、仕事でも、データロボット使ったことあるし、Google の、その、オートMLテーブル、図も、うん、仕事でもプライベートでも使ったことあるので、それがまあ、ただで使えるんだったら、うん、乗り換えれるんだったら、乗り換えれたいなと思って調べてみました。
お、じゃあ、機械学習自動化ツールのプロですね。
まあ、でも確かに他の人よりは比較的触ってる方かもしれない。
お、嬉しい。そういう人から聞けるの。
で、なんか売りが、なんだっけ、ジュピターノートブックとかで100行ぐらい書かなきゃいけないものを4行で書けるよっていうのが多分売りになってて。でもなんか、そう、昔はこう何百行も書かなきゃいけないのが、たった数百行でだったのが、もうとうとう数百行を4行での世界に移行してきたわけですよ。でもまあ、なんていうか、普通に仕事で、なんか、ノートブックとか書いている人であれば、正直数百行ぐらいだったら、まあ自分でメンテナンスできるっていうのもあって、別にそこまで自動化ツール使わなくてもいいやって思ってたり、うん、まあもしくは、どうかな、自分でもう、カグルとかがっつりやる人は、こう、自分なりのパイプラインをもうすでに持ってるような気がするんで、どこまでメリットを享受できるかというと、まあ、その、がっつり書いてる人にとっては、もはや、あんまり、移行するメリットないかもしれませんが、あんまりそういうの書いてない人にとっては、うん、非常に、力強いツールになりそうな感じはしました。
なるほど。ちなみに、さっき例で挙げられてた、データロボットは、データロボット社で、うん、AutoML は Google で、PyCharret っていうのはどこが作ったやつなんですか、これって。
会社的にどことかってあんのかな？なんか、オーサーみたいなのがバーって並んでるんだが、なんか、会社の名前的なものは、僕が見つけられなかっただけなのか。
パイキャレットホーム見てみよう。うん。ああ、OSS だから、メインのコミッターたちは誰になるんだろう？どこ所属の人なんだろう？
モエズ・アリーさんって人ですね。
所属は書いてない。じゃあ、マジで、OSS として、市政の人たちが作ったのかな？
うん。
ちょっとわかんないですけど。うんうん。
で、今なんかその作者の人のメディアム見たんですけど、
うん、
肩書きがデータサイエンティスト、ファウンダーオブオーサーオブパイキャレットって書いてあるんで、なんか、なんていうか、すごい、組織っていうよりもやっぱパイキャレットの作った人ですってアピールしてます
ね。もう OSS ですよね、完全に。
うん、完全にそう。
いくで入るやつですね。うんうん、
ライセンスとかはちなみに、あ、MIT か。うんうん。
で、まあ、確かに、こいつ、大きく処理が4つぐらい書けば、4行書けばいいことになってるんですよ。1行目にデータなんか自分が、こう、予測したいデータセットをデータフレーム形式で、ま、読み込ませて1行を、
はいはい、
このデータフレームをセットアップっていう関数に、かませて、まあ、ターゲット、教師あり学習だったらターゲットを指定して、セットアップっていうを書けば、自動的に中で、ニュメリックなのか、カテゴリカルなのかみたいなのは、自動でやってくれるんで、モデルを走らせる前の、 下準備はそのセットアップとデータセット、セットアップ関数にデータセットを与えれば OK っていう状態になりますと。で、3行目にコンペアモデルズっていうやつを走らせると、中で、レグレッションも、回帰も、回帰じゃないや、分類の方も、だいたい15個ぐらいの学習機が自動でこうバーッと走り出すような流れになってますと。まあ、なので、そのセットアップっていうのを書いて、次の行にコンペアモデルズって書けば、一通りそのターゲットを、誤差関数何個か同時に安定してるんで、全部の結果がバーッと並んで出てくるんですけど、一番良さげっていうか、その15個の結果がバーッと出るのが一つありますと。で、一通り結果が出て、どの学習機が一番良さそうみたいなのが分かれば、次の行で、こう、チューンモデルみたいなのに、その自分が最適化させたい学習機を選んで、チューンモデルのファンクションを実行すると、その、さっきは15個全部丸々順に動かしてたんで、細かい多分ハイパーパラメータチューニングやってないんだけど、1個決め打ちにしたら今度はハイパーパラメータチューニングをやってくれると。で、そのハイパーパラメータチューニングが終わったモデルを、最終的には、内部的には、なんだ、バリデーションとホールドアウトとトレーニングの3つに中では分けてるんで、なんだろうな、最終的な性能を知りたければ、そのホールドアウトに当てるようにプレディクトを実行してどれぐらいの精度になるかを確認してもいいし、もうそれで、じゃあもうこのモデルでいいやってなったら、こうファイナライズみたいな関数があって、そのバリデーションの部分とかも含めた、モデルをもう一度再構築して最終的なモデルにしてくれるみたいなのが、4行ぐらいで確かに書けちゃいますというのが、このライブラリの売りですね。
なんかすごいいっぱい、オートML というか自動化系のツール全然使ったことないからめっちゃいっぱい質問あるんですけど、
はいはい、
データ自体は、カラムごとになってて、
うん、
普通のテーブルデータみたいなのを与えれば良い。
そうね。Pandasのデータフレームを与えればいい。
で、ターゲットの、そのある一つのカラムを明示的に指定して、このターゲットを予想してねっていう風に、列を指定するっていう感じですか？そうそう
そ
う。
列の文字列を与えてあげれば、それでやってくれる、
で、トレインとバリデーションっていうのは、なんか量とかも含めて、全部自動で PyCharet 側が分割してくれて、
指定しなければ7-3で分けて、指定すれば自分の好きなように分けれるかな。
で、モデルが15個バーって走って、一番そのターゲットをテストデータに対してうまく当てられたやつが、まあ最終採用は人間が決めるのか。
うん、そうそうそう。
なるほど。
バリデーションって、今7-3っておっしゃってましたけど、なんかタイプ選べるんですか？例えば、時系列だったら、なんかホールドアウトできるとか、クロスバリデーションってもう死ぬほどいろいろあるじゃないですか。で、そこに次第で、いいモデル、悪いモデルって一瞬で変わるじゃないですか。
そこが多分、この PyCharet1.00 の、バージョン 1.00 の限界かなと、一個思ってて、はい、今のところは、純粋に、ランダムスプリットする機能しかないので、
なるほど、
結構ベーシックな問題にしか対応できない。将来予測系とかだと問題設定として不適切なパターンになっちゃうかな。だから分類の問題だとそんなに、このPyCharetそのまま使っちゃえばいいじゃんみたいな話はあっても、
まあ、
将来予測的なところはまだこれを使うには逆にめんどくさい処理が多いかもしれない。
とか、グループ系フォールドしなくていい時みたいな話ですよね。
そうそうそうそう。
ちなみに、それって他のツールだったらあるんですか？自分もあんま知らないんで。
データロボットには、そういう機能はあると思います。で、AutoML、いわゆる Google の AutoML テーブルズにも、始めなかったけど、今はあるんじゃないかな。いや、なんか、確かなことが、調べてないんで、 言えませんが、うん、でも初めに、うん、一番初めに1年ぐらい前に HTML テーブルズできたよって言った時にはなかった。
まあさすがに細かいところまでは細分化しきったら複雑になるから、大きく機能提供してこうバージョン上げるごとにこういう細かい設定もできるようになっていったよみたいな感じですよね、
うん、どこもなんかそんな感じな気がするけど、でもどっちかというとその時系列のバリデーションって、まあ、スプリットっていつも出てくる話なんで、なんか早めに実装してほしい機能ではあるよね、
うんうん、パイキャレットが15個のモデル分その結果ですよって言って返してくれるのは何人なんですか、
うん、
具体的にはその AUC とかみたいなのを返してくれる、
カッパとか F2 とかあらゆる指標をでのスコアがこれですっていうのを一覧を出すんで、その一覧から自分で選ぶみたいな感じかな。
なるほど。そうするとその AutoML が出せる結果とか、なんていうんですかね、時系列はちょっと難しいよっていうのを理解してデータ選んで投げるでしたら、やっぱり使う側の人にも割とそこそこのリテラシーは必要ってことですね。
そうですね。まあだからカグル本に書いてある評価関数みたいなところをちゃんと理解しておけばまあいいのだが、逆にそこをちゃんと分からずに使ってると、まあっていうか使ってるとというか使えないかな、そこまで知識がないといくらなんでも。どっちかというと、なんか前処理とかがしんどいとか、どういうふうにすべきかよくわからんみたいなのには使えても、なんかそもそも誤差関数ってなんだみたいなところまでわかんないってなってくると、これを使うのは厳しいような気はしますね。
うんうん。すごい漠然とした質問なんですけど、うん、この、例えばデータロボット、AutoMLLL、AutoML、PyCaret を比較したときに、うん、なんていうんですかね、一番その初心者の人でも使いやすいやつみたいなんて、なんか結構差があったりするんですか？
3つとも使ってみて、どうかな。どっちかというと、まあ、GUI が提供されているという点で、データロボットと、まあ、Google の AutoML テーブルズの方が、もちろん使いやすい気が、しますね。で、もう一個違いがあるとすると、Google のやつは、その、中でどんなモデルが使われてるかって今はわかるものの、基本的には、深層学習系の、こう、モデルみたいなのをバーッと走らせてることが多いので、例えば、どういうパターンかな、その、文章とか文字列みたいなのがめっちゃ多くて、それを改めてこうフィーチャーエンベディングとかしたいみたいなニーズがあったりすると、うん、AutoML テーブルズの方が一番それっぽい特徴量生成してくれる気がしますね。多分 PyCaret とかデータロボットだと、その文字列を形態差にばらして、で、なんかそれっぽいフィーチャーを、まあなんか頻度とか取って、作ることはあっても、その、深層学習でこう、全然違うフィーチャーを作って、それを特徴量に使うみたいなことまでは多分やってくれないので、
うんうん、
そういう文字情報というか、自然言語系の情報が重要だと思われているようなものだと、そこまでうまく対応できてない、その、データロボットとパイキャレットはそこまで対応できてないかなっていう気は。します。
自然言語処理もいけるんですね。
あ、このパイキャレット R っぽいね。LTA のモデルを作ってくれるみたいなのは。
おぉ、アノマリーディテクションとかもある。
もあるかな。
これ15個のモデルってどっかで見れますか？
そのチュートリアルのところが比較的わかりやすいんですけど、今、吉田くんたちに画面が見えてると思うんですが、まあ、この、カットブーストとか、エクストラツリーとか、そこら辺のがこう走る感じですね。
あ、本当だ。ここで見ると、なんか21個ぐらいモデルが走ってますね。
ライト GBM とか。
ですね。
まあでも、ここら辺の発想は本当、なんかデータロボットとかと近いなっていうイメージですね。
うんうん。あ、本当だ。なんか、モデル見る限り、確かに、カグルとかで使われてる系の、キャットブーストとか、ライト GBM とか、ランダムフォレストもあるし、エラスティックネットとか、サポートベクターマシーン、K ネイバー、レグレッション、アダブースト。
あれっすね。これ、ピップで入れると、すげえ重そうっすね。全部入れると。
そうそうそう。うんうん、
ああ、本当に、ちゃんとテーブルデータ系のモデルは、なんか、今、モダンに使われてるものが全部入りって感じですね。
全部入り。
うん。
なるほどな。モデルはそうなんですね。で、あと、これ、あれっすね。特徴量作るの賢いっすね。
そうそうそう。それの機能が結構充実してて、
どれかな、うん。こういうサービスだと、そこが一番、その、ツールの肝なんですよね。どうやって特徴量作ってんのっていうのが。
欠損値とかは、デフォルトだと、数値だったら、平均で埋めて、カテゴリーだったら、定数で埋めるみたいな処理に、うんうん、を勝手にやってくれるのかな。メジャーにもできるけど。で、まあ、ノーマライズとかも、基本はデフォルトはオフになってますが、正規化もできますっていう感じかな。この、一番初めに言った、セットアップのところにいろいろ記載していく感じですね。もし、細かく調整したいなら。だから個人的にいいかなと思ったのが、うん、この、ニュメリック数値系のデータを、瓶に切って作りますみたいなのも機能として用意とされてて、
うん、
まあ数値をなんか中で K ミンズでいくつかに分割してるっていうだけなんですけど、まあでもそういう外れ値系の話とかがよくあるパターンのデータだって分かってるんだったら、あらかじめ瓶用の、まあ瓶にしたフィーチャーを入れとくみたいなのを制御できるのはいいかなっていう感じですね。
なんかこのあれですね、うん、パイキャレットのこの画面のなんかイグザンプルでビフォーとアフターがこう出てくるのすごい見やすいですね。
そうそうそう、すごい見やすい。
見やすい。うん。この説明画面全部なんか見やすいですね。
うん。
いけてますね。
だから一通りこれ読むと確かにどういう機能なのかっていうのもすごいわかりやすいんで。いいなっていうのと、あと、個人的にはまあ、その一通りモデルを何も考えずに作ってくれるっていうのもいいんですけど、この作り終わった後のモデルの、例えばフィーチャーインポータンスがどうのこうのみたいな話とか、ROC カーブがどうなってるかみたいなのも、デフォルトで用意してくれてるんで、そこが非常になんか使う上で、便利な気がしますね。
可視化いいって結構ツイッターで話題になってましたよね。
そうそう。可視化がいいなって僕も思いました。
可視化っていうのは普通に、なんか、マットプロットなり、シーボーなりっていうおしゃれな可視化ではなくて、独自の、なんか可視化って話ですか？
多分、シーボーをラップしてんじゃないかな。
ですね。とか、なんか、フューチャーインポータンス、あれですね。なんだっけ、シャップだったんで、もう思いっきりシャップから取ってきたりしてるんですけど、なんか、ワン、クリックでなんかシャップをすぐ出せたり ROC カーブをおしゃれに出したりするってのがツイッターで見てたなんかでしたね。
だからもう本当にあらゆるライブラリーを寄せ集めてこう使う側があんまり意識しなくてもいいようにこう、うん、二宮くんが事前に調べてくれたように、うん、恐ろしい譜文をこう下記に書いてくれた結果がこれっていうことですね。
すごい。もう、ラッパーの一番ボスみたいな感じですかね。
そう、ラッパー。そうね。なんか、超巨大なラッパーですよ。機械学習ライブラリの。
絶対 PIP でインストールしたくないっすもん、これ、
う
ん。
あ、そうそう。それちょっと気になったんですけど、結構計算量重そうだから、計算時間かかるのではって思って、それ聞きたかって、ちょっとちらって見てたら、これ、なんかあらゆる環境でインストールできて実行できますね。PIP でインストールするのもそうだし、コンダでもいけるし、
うん、
Google コラボラトリーでもいけるし、ソースからビルドするのもいけるし、みたいな。
そう、僕はコラボラトリーでやってますね。
うんうん。それ、やっぱ計算の返ってくるの遅いんですか？
いや、別に計算自体は多分、ラップしてるだけなんで、元のライブラリーの速さに依存してるだけなんで、そんなに遅くはないですよ。
それのモデル数分だけ、その20何個分ぐらいを。まあ、じゃあ、そんなにか。
いやー、これすごいっすね。 クラスタリング .py とか、クラシフィケーション .py、NLP.py みたいになんか、主語の大きい .py が、
うんうんうん、
ドンって並んでて。
元のソースがあったと、
はい。これはすごいですね、今、改めて見たんですけど。よく書いたわ、こんなのっていう。
うん。
はあはあ、噂では、if 文がいっぱいあるっていう。
そう
っ
す、if 文。
話でしたっけ。
凄まじいっすね、これ。if、if LDA ならこれ、if LSI ならこれ、みたいな感じで、それが一つの py にドンって書かれてるんで。
そう。
その if の下には、if なんたらの場合、サイキットランのこれを読んでくるみたいな。
みたいな、みたいな感じです。
そうそうそうそう。いや、ほんとそんな感じかな。
なんか、そう言われたら、じゃあ、だんだん本当に、めっちゃ寄せ集めて一つのラッパーにするのは大変だったろうって感じですけど、別にめちゃくちゃユニークなものではない？
あ、でも、それって別にデータロボットもそうだし、まあ、AutoML テーブルの中で、なんか、結構小難しいことやってるので、多少独自性はあるかもしれないですけど、
うんうん、
その機械学習のパイプラインは、前からあるけど、それこそ、みんな苦行だからやりたくないだけのような気もする。
なるほど。カグラーの人とかが作ってるパイプラインっていうのは結局こういうパイキャレットの、まあ、もうちょっと範囲が限定したり狭いバージョンみたいなイメージなんですかね。
なんかもうちょいフューチャーエンジニアリングがまともなバージョンだと自分は思ってます。
なるほど。なるほど。
なんか、このパイキャレット今パッと見た感じ、前処理で、なんか聞きそう？いわゆる、なんか王道な前処理でやるよねってやつでグルーピングのやつがあったんですね、
うんうんうん、
カテゴリー変数に対してこの値の平均値目的変数の平均値とか分散とかあったんですね、うん、で、ターゲットエンコーディングですね、なんかそれも結構うさんくさいのでランダムでやるときって良くないよねってのがあるので、その辺をカグラの人たちはもっとうまくやってたりグループバイの単位とかやってるイメージがあるので、で先ほど吉田さんがおっしゃってた通り、使ってるモデルは、なんて言うんですかね、真新しいアルゴリズムではなく、既存のアルゴリズムなんですよ、ほとんどは。
うん。
って考えると、じゃあ、カグラが持ってるやつとの違いは、前処理かなってのは。
そうすると、このサービスも例によって、ちょっとなんか売り文句はよく自分理解してないんですけど、誰でも機械学習できますよっていうやつとは真逆の、実は真逆の、そのデータ分析やったことがある、ちゃんといろんなものを理解しているデータサイエンティストが、まあちょっと軽くパイキャレットから試してみるかみたいな感じで使うイメージですかね。
ああ、でも僕のその、こういうオート ML 系の使い方はまさにそれですね。そのいろんなモデル走らせるけど、結局なんか有効なモデルって毎回同じようなやつなんで、そのコンペアモデルズを毎回走らせるメリットはほぼ何もないので、だいたいまあもしかしたらなんか別に効くやつあるかもしれないから一回回してみるかとか、そのフィーチャー加工するのをこだわる前に、まあ、ざっくりやってくれるんだったら一通りまあやってみてくれたまえよぐらいの感じで、
うん、
一番最初に試すのにはちょうどいいけど、細かく作っていくんだったら、例えばハイパーパラメータのチューニングとか多分もっとこだわった方がいいし、フィーチャーのエンジニアリングも、まあ、どっちかというとこういう、なんかもう既存の与えられたフィーチャーエンジニアリングにはまあまあ限界があるんで、そもそものデータソースを取りに行くところからそもそも何が足りてないのかみたいな話に時間かけるほどの方が多いんで、うん、ざっくり、どれぐらいの性能出るのかを知りたいっていうんだったら4行で書けるならまあいいんじゃないですか。
そうか、なんかこれ結構議論ポイントだと思うんですけど、うん、自分がAutoML関連に思ってることとして、
うん、
パイキャレットに関してはもうこれ自分で書いた方が早いし多分正しいだろうなっていうのが今思ってた次第で、
うんうんうん、
それその自動化ツールが出た時に毎回言われるやつじゃん。
でも Google の AutoML とデータロボット君に対して思うことは、うん、あれは結局、うん、運用するときに楽なんですよきっと。
あ、そうそうそうそう。
なるほど。そうね。うん。グイもあるし、まあ、ある程度、はい、その専門職じゃない人でも扱えるかもしれない
し、あとそのまんま、なんていうんですかね、GCP のバッジに載せるとかもできるじゃないですか。
うん、そう、デプロイの方が大事なんだよね。うん、
ですね。って考えたときに、じゃあこの PyCarrot って、たかだか POC で見るだけじゃないですか。機能として、そんなにディベロップメントのこと考えてないので。
う
うんうん、あ、でも、これ結構そこを意識しようとはしている。ソースコードとの、なんか、書きぶりに反して。
それはどういう点ですか？
その、デプロイ先、例えば、今は多分 AWS しか用意されてないけど、AWS のここにこのモデルをデプロイします、みたいな API は用意されている。
なるほど。それがあるとちょっと話は変わってきますね。うん、それを、PIP で無料でできるってのなら、まあ納得がいきます。ただ、POC 用としてこれだけをやるんだったら、だったら自分でコード書いた方が安心感があるし、多分、工数変わんないだろうなってのが。
まあ、そこ確かに議論ポイントだなと思う点の一つは、今、二ノ平くんは自分一人で分析するっていう前提で話してるから、
ああ、なるほど。
それが成り立つんだよね。多分ね。自分以外の人が、二ノ平くんが作ったパイプラインを使うってなると、ちょっと誤作動が起きたら全部二ノ平くんとこに、そのパイプラインの修正依頼が飛ぶ世界はやっぱ良くないというか、これが民主、ね、データ分析が民主化しない理由の一個かなと思ってて。
うん、確かにな。要は、
それこそ全員が卓越してないからこそ、共通のプラットフォームを使いたいっていうのは、規模が大きくなればなるほど、なんか出てくる話で、しかも、その中に、例えば、詳しい人1人、詳しくない人5人のチームでやるときに、詳しい人が作ったパイプラインに乗っかるよりも、これに乗っかる方が健全な気はする。
なるほどな、確かに。
なるほど。
今、確かに、ウェルカムトゥーパイキャレットのページ見てたんですけど、シティズンデータサイエンティストや、今後データサイエンティストになる人向けだよってのが太字になってて。
そうそうそう。
なるほどな。確かに、その観点はなかったっすね。確かに。
だから、チームで使うっていうのと、デプロイのこの二つの観点で、やっぱり僕は、一人がゴリゴリ作るっていうのには限界があると思っている
。はいはいはいはい。なるほど。
それこそ保守不可能になるので。
確かにな。
パイキャレットの話が今週出てた時に、ああ、またデータロボットと OTML に次ぐ自動化、機械学習自動化ツールなんだなって思ったんですけど、結構前者の2つとはじゃあこれはコンセプト自体とかターゲットが違ってて。
いや、まあ、同じじゃないかな。多分、同じだと思いますよ。
そのデプロイみたいな観点で言うと、なんか思ったのは、OSS だから、まあ分かってるデータサイエンティストの人たちは必要な部分だけ持ってきて、で、前後のそのパイプラインみたいなやつに関しても好きな、あなたが好きなツールをこのパイキャレットにつないでくださいみたいな風にした、まあカスタマイズみたいなのが可能なのと、あとそのベンダーロックインというか、このパイキャレット使ってまた新しいツールが別に出た時にパイキャレットから逃げにくいみたいなこともあんまりなさそうって考えたら、割となんか前者二つとはそういう意味ではこのデータ、コードが書ける分析が分かってる人からすると、こう、汎用性が高いというか、好き勝手できるツールっていう立ち位置なのかなって思いましたけど。
それはそんな気がしますね。その、
うん、
デプロイ後の世界を、このパイキャレットからこう、なんだ、切り離すことも選択肢として存在してるっていう点では、いい気がする、
うん。
それこそパイキャレットが最終的に吐き出す、その、モデルの最終形は、単純な、そのモデルのインスタンス、例えば、サイキットランから呼び出しているランダムフォレストのインスタンスが最後測れるだけなんで、別に自分で、あとは、うん、好きなように保持することができるんで、ん別にパイキャレットに依存する必要がないっていう点は、まあ、
うん、
他の、ツールよりはやりやすいところかなっていう気はしますね。
なるほどな。うん、うん、うん。なんか多人数でやってたり、デプロイの、こう、やりやすさとかを考えるっていう、またそれとは別に、ニノイラさんが初め話してたみたいな、個人で使うっていう意味で言うと、結構その、カグラーみたいな人たち、その短時間にいっぱいモデルを回して、より高い精度を目指したい人たちからすると、このツールは結構良さげですよね。多分4行でもう網羅的にバンと結果出せるから、まあそれきっかけにして進めていこうみたいな意味で。
まあきっかけにはいいかもしれないけど、でも多分、うん、カグラーが求めてるのが10だとすると、多分 3ぐらいのイメージかな。
ないっすね、多分。
連射できる輪ゴム鉄砲みたいな。
それ。 いやなん
まあだから、カグラがターゲットではないから、まあ、カグラが文句言ってもしょうがない気もするけど。
うんうんうん、あと、あ、そうか。なんか、カグラの人とかが便利なのかなって、ちょっと思ったんですが、そんな感じでもない
か。全然多分違うと思いますね。
まあ、これ試すぐらいだったら自分のパイプライン試すかって感じかな、やっぱり。
ですね。
うん。
あと、あれですね、うん。この系といつも思うんですけど、データが綺麗じゃないとできないじゃないですか。
うんうんうんうん。
そうね。うん。
で、さっきのベンダーロックインの話もあると思うんですけど、
うん。
例えば、オート ML って、ビッグクエリーで綺麗にちゃんと加工したやつを渡すみたいな感じになってるじゃないですか、やろうと思えば。
うんうんうんうん、
これ、どこでなんていうんですかね、モデリングの意味でのプリプロセスじゃなくて、データを取ってくる意味でのプリプロセスが結構問題になりそうだなって。いいこと言うね。
そうだよね。なんか、結局、この、僕がなぜこの、なんていうか、データロボットが出てからもう4年ぐらい、もっと経ってるのかな立ってるし、オートメールテーブルも去年、華々しく、ニューロヒラ君が行けなかった Google、うんうん、GCP Next で、華々しく Google テーブルズ出ましたって言っても、なんかそんなに話聞かない、うん、僕はそもそもの理由は、僕らの仕事の、なんか時間の使い方がもうそのまま出てると思ってて、結局、その今おっしゃってくださったような、モデリングにおける前処理に我々は時間を割いてなくて、そのもっと前のプロセス、そのデータフレームにする前のところに鬼のように時間を注いでいるわけで、
うん、
そこを解決してくれないから、データサイエンティストが必要だっていう現実が全く変わらないし、民主化しない。その一番しんどいところが、うん、何もわからない人では何もできないので、どうしてもなんか、そこの差が埋まらないですよね。
100% その通りですね。
そう。僕は、ニロヒラ君も思ってることは同じなのかもしれないですけど、そこに踏み込まない限りは、僕らが時間かけてる全体のうちの 10% のところを効率化しても、うん、10% を 10% 効率化しても 1% しか改善できてないんで、広まるわけやねえだろっていう。
うん、そうです。まあ、そういう意味で、やっぱ、Google とか賢いなと思ったビッグクエリーとか。
ああ、なるほどね。
で、データロボットってその辺どうなんですか？
データロボットはどっちかというと、このパイキャレットに近いっちゃ近いけど、まあ、もちろん、データベースとかにつなげれるんで、しかもビッグクエリーとかに限らず。
うん。
まあ、そういう意味では、もうちょいパイキャレットよりも柔軟かなっていうイメージかな。
なるほど。はい、キャレット。じゃあ結局誰が使うんだろうって議論に戻ると、誰向けなんですかね。
そうだね。しかも GUI がないから、そう、思ったよりもターゲットは狭くて、本当に何にもデータが、ある程度揃ってる。で、一番ファーストカットのモデルを、3日後に報告しなきゃいけないってなってる人向けかな。
もうその人自分でライト GBM かけません？
そうね。POC だからライト GBM だけ試しましたっていうので OK なんだったら、もういらないよね。
でも、それすごいじゃんくないですか。3日後に分析報告会がありますと。そしたら、3日間のうちに20モデルも回して結果を出せましたって言える。
どうなんすかね。
物量で勝負よ。物量で。
そう。すごい。めっちゃやった感は出る。
しかもこれ、スタッキングもできるから。
ですね。スタッキング、ブレンディングってオプション見て。
そう、ブレンディング、スタッキングできるんで。
試行錯誤した感も出せる。
いやー、なんか、そうなんですよ。本質的じゃない気がするんですよね。データが綺麗な状況だったら、クロスバリデーションを考えたり、メトリック考えるのがデータサイエンティストの出どころだと思ってまして。
なるほどね。
別にモデリングって大した話ではないと思うんですよ。
うん。
なんか、そこが自動化されるって言われても、みたいな。
うん。
うちの社内でも、これをやろうとしたことが3年ぐらい前に、あって、でもなんか最終的にやらなかった最大の理由は、まあ、ほぼほぼさっき言ったのと同じで、これを確かに自動化してもいいんだけど、そこにそもそも時間割いてないから、誰も幸せにならないからやめよって言ってやめた。
うん。費用対効果というか、うん、まあ、コストかけて作った道具の割に、まあ、最後の 10% のとこしか改善できないっていうところですよね。
そう。
うん。うん、機械学習の民主化ってこう歌って作られてるツールも 未だにうまくいかないのは、まさにその 10% のところだけしか、やっぱり民主化できないから、っていう話なんだな。うん、
しかも、その、前段の 90% の部分って、やっぱすごい難し、なんか、技術的に難しいというよりも、シチュエーションを理解してないと、そういうデータの設計にできないからだと思うんですよ。うんうん、例えば、非常に当てはまりのいい、あの、特徴量が1個あったとして、なんか非常に当てはまりがいいんで、リークしてるのか、リークしてないのかっていうのは、例えば、そのビジネスドメインの状況を知らないと判定できなかったりもするし、
うん、
しかも中途半端にリークしてるようなものだと、あんまり聞いてないけど明確にリークしてるっていうのは、その作ってる本人じゃないと多分もうわかんないので、なんかデータ与えてわかるようなものじゃないから、うん、っていう処理にこう注意を払いながらデータマート作っていると、あっという間に 90% の時間が食い潰されることになると。
うん。
まあでも食い潰されるというのか、それが本質的なところなのかもしれないんで、別にいいんですけど、
うんうん、そうなんですよね。で、我々はそこが大切って分かってるじゃないですか。
うんうん。
そこの認知をやっぱない人って言ったら語弊あるかもしれないですけど、確かにパイキャレットっていうのはすごいぞっとなりそうかなと思いましたね。で、じゃあ、うんうん、我々がやっぱ使うかどうかって言われたら、ちょっとなってのが。
でも僕はシチュエーションによっては全然ありかなって思いますけどね。うん、それこそさっき言ったみたいに、もう本当に、自分が作ったデータセットになんかリークしてるとかそういう状況はないというのはもう分かってて、うん、でもあとは、一通り、舐めるだけだっていうシチュエーションで、うん、フィーチャーインポータンスとかも、綺麗な絵でパッと見たいっていうのがあるんだったら、まあ、パッと回すのにはいいんじゃないですか。だって4行で済む
から
、
まあ、
そうですよね。そこまで理解してその前提でやるっていうのを考えたら、まあめっちゃ楽なツールですよね。
うん。
確かに、なんか案件運用として、今辻さんがおっしゃってた、ここまでは成り立つとしてってのを PM とかがやって、初めて機械学習触る新卒がパイキャレットで回すみたいな役割分担はありかなと思いました、ね、
う
ん、
そう、
うん。
で、パイキャレット、みんなパイキャレット使いましょうって決めるっていうのもまあ一個ありで、そうすると、4人のパフォーマンスをまあ平準化できるんで、で、なんか、好き勝手書かれると、今度はレビューしなきゃいけなくなるじゃないですか。PM が。でも、パイキャレットを使うって決めたら、多分レビューする範囲が極めて限定されるので、プロジェクトの効率は結果的に上がるかもしれない。
うん、確かに。要は、セットアップの部分だけ見ればいいって話ですよね。
そうそうそうそうそ
う。なるほど。なんか、どうなんだろう。そうか。事業会社みたいに、データベースがめちゃくちゃもう整ってるところ、に関しては、こういうデータベースが整ってるんだったら効果を発揮するツールかとも思ったが、うん。まあ別に事業会社で整ってるデータベースに対して、パイキャレットをそんな、一回試すのはいいと思うけど、そんな、なんか、運用に乗せて何回も回すようなシチュエーションはちょっとよくは思いつかないから、うん、結局、まあ、誰が使うんだろうっていうのは、確かに限りなくパイは、少ないような気がする。
確かになんかニューヘル君の話とかを聞いてて思ったんですが、パイキャレット使うのは結局僕らみたいなデータサイエンティストで、かつそれほどエキスパートじゃない集団で複数にいるときに効果を発揮するっていうのが一番ありそうなパターンな気がしました。
そうだと思います。
そうですね。しかも我々みたいにその3ヶ月に1回案件回してっていう、1案件自体にそんなに工数をかけれない場合に、それでもまあ20モデル回すみたいなことが考えたら、まあ、確かに我々ぐらいしかお得じゃない、うん、逆に言うと。
そう。
言い過ぎか？
多分事業会社だと、あの別の問題が出てきて、これパイキャレットでやるっていうことはメモリに乗せてやるっていうことになるんで、今度はサーバーの費用、なんかでかいモデル回したいんだったらサーバーの費用かかるみたいな、なんかその非機能系の話が出てきちゃうので、それを避けるんだったらやっぱりデータロボットだったりオートML の方がそこの非機能部分をあんまり考えなくていいんで、結果的に事業会社でやる場合はそういう OSS じゃないところで、安定的にやるっていうのが、うん、まあ、安牌な気がしますね。
これは、辻さん、 みたいな人にコメントをもらって、とても理解が深まった気がする。
うん。
うん。まさに辻さんがされてるような、大きい、こう、大人数でやる、受託分析プロジェクトとかだったら、そういう視点になりますね、やっぱり。
うん。そうなっちゃうかな。うん、そう、僕が一番やっぱ困っちゃうのは、その、おのおの好きなように書いて、結果出ましたってやつの、を後で追試しようとしたときに、行動を見たときに、なんか好きなように書いてるから、これ読み終わるまでにどれぐらいかかるんだろうな、みたいなのが結構しんどいですね。う
ん、いやなんか、これ余談ですけど、そこちゃんと、プロジェクトで決めてる案件もめちゃくちゃうまくいきますよね。
うん。
なんか、うん、プリプロセスのディレクトリーがあって、ちゃんとこれとこれとこれみたいな感じで回って、YAML で管理みたいなのができてればいいんですけど、うん、得てしてできないですからね。
うん。
まあ意外に足元ちゃんと整えずに、GO しちゃう案件も多いからね。うん、
とか、2日しか時間かけないから、そんなのをやっている時間がないっていうケースも全然あるので。
確かにな、その場合は確かにさっき議論になってたように、うん、まあとりあえずやってみましたで、パワポにペッて貼れるっていう意味では。
うん、
うん。そうですね。結構そういう用途が現実じゃないのって思いつつ、このパイキャレットのページの下の方を見てたら、このインテグレートできるアプリとして、リダッシュとか、チャーティオとか、タブローとか、ルッカーとか、こう、ナウイやつ一通り全部あるんですが、うん、なんか、本当にそういう風に使うかなっていう気がしてくるな。
でも、小規模サービスだったらあるかもね。
例えば、どれぐらいの規模ですか、小規模というのは。
なんか、会社として30人ぐらいの規模で、なんか1個のサービスで一部 AI 使いたいみたいな話だったら成立するんじゃない？
うん、本当のベンチャーのところ。
そうそうそう。
か。
まあでも、そうなってくると、その、AI 部分にどれぐらい付加価値を置くかっていうので差が出てくるような気がするけど。なんか、メインのバリューが別のところにあるって、一部だけそこがあればいいっていうんだったらパイキャレットのままでいいけど、どっかのタイミングで手が届かん、なんか、自分たちがやりたいことを実現できないっていうのが結構すぐ早い段階で見えちゃうから、そうなると負の遺産になっちゃうんで、うん、難しいですね。やっぱりこれは一番初めの POC の取っかかりで使うか、木の、スキルセットの平準化のためにしか使えないのでは、という気が言ってて、してきました。
うん、いやーなんかパイキャレットの話というか使い方みたいな話できたからめちゃくちゃ勉強になった。もう完全にパイキャレット理解した。
すいません、僕は逆にパイキャレットいいよって言おうと思って始めたのに結果的にあんまり使えないじゃんっていう終わりになってしまったら、ちょっとなんかパイキャレットの人に申し訳ないですね。
でも、その途中で言われてた、でもこういう使い方をすればいいよねっていう DBU がもうちゃんと整って9割の作業が終わった後に、網羅的にボンって出すっていうやつは、その通り良いポイントだなと思いますけどね。うん。じゃないと一個ずつ試すことになるから。
うん。
思ったのが、じゃあこれはこういう時に使えるよねっていう知見を持っておくことも大切だなと思ってまして。
ああ。
今の吉田さんの例を我々は理解したじゃないですか。
うんうんうん、
で、実際に案件やるときに、パイキャレットはこういうときに使える、今回は使える、使えないみたいな判断材料として、なんか持っとくっていう事実は非常に大切なので、なんていうんですかね、一概にこれは悪いパッケージだっていう風な結論ではなくて、こういうときは使えるっていう知見が今回できたっていうのが、このラジオの収録の、なんていうんですかね、知見かなと思いますね、自分は。
そうですよ。もうこれ辻さん、このパワポに1枚にまとめて、こうペタってツイッターに貼っといてくれたら、とても喜ぶ人たちがいると思うな。
パワポ
パイキャレットの、メリデメみたいなの
が。あ、なるほどね。
そうそう、1ページでまとまってるやつ。
わあ、それ、データロボットとビッグクエリを、ビッグクエリじゃなくて Google AutoML の3ページで欲しいっすね。
うん、まあでもやっぱりこういうサービスはこの1個しかなかったら選択肢がないっていう方が大変だから、いっぱい選択肢が出てきてくれるのはめちゃくちゃ歓迎するところですけどね。
うん、いや、絶対そう。うん、
ですよね。
AutoML テーブルズも1回回すと6000ぐらいかかるんじゃないかな。どんなに小規模でも。
あ、そんなかかるんですか、あれ。
そうそう、結構かかるから。
なるほど。まあ、それの OSS 版が出たって、
って考えたら。
思えばいいか。
うん、
確かに。あ、そんなかかるんだ。
結構かかるよ。
すごい面白いポジションとして、じゃあ、パイキャレットは登場してますね、やっぱり。ビジネス的な意味でも。
うん、まあでも、Google の人とかはあんまり脅威だとは思ってないかもね。さっきみたいな理由があるんで。
まあ、うんうんうん。そうですよね。デプロイとか考えたら、まあさすがに、パイキャレットはちょっと使いにくそうというか、うん、これを使うためにすごい準備が必要になっちゃいますよね。う
ん、僕も逆に、パイキャレットで何か事業のこう基盤にしますって、言えるかっていうと、ちょっと僕もそれは無理だなって思うから、まあ、
うん、
脅威ではないかもね、彼らにとって。
いやー、本当に。でもさっきみたいな理由を述べて、いやいやいや、パイキャレットはやばいですよ、あのこの仕事においては使うの難しいですよってちゃんと言ってくれる人って、やっぱし言える人ってそんなにいないから、うん
うん。これはいい回でしたね。HTML の使いどころをちゃんと見極める必要があるというのがよく分かったという。うん、
はい。
うんうん。結構一部なんか真理をちゃんと言ってたんじゃないかなっていう気もする。うん、
民主化にはやっぱりリテラシーがいるんですね。
そうですね。いや、自分的には今日は民主化って言ってたやつ難しいなって思ってたけど、確かに全体で言う最後の 10% のところしか対象にしてない話だから難しいねっていうのがクリアになって、めっちゃなるほどって思ったな。
で、前半の 90% は、こう、標準化したり、こう、人に教えるのがなかなか難しかったりする部分が往々にしてあるっていう。う
ん、そうですね。そこをなんか、テキストで教えられるものでもないですね。
そう。ドメイン知識なかったら絶対無理みたいなやついっぱいあるし。
うん、うん、うん。綺麗なデータテーブルを作るための民主化の技術っていうのが、でき始めたら、まあ、本当の意味の民主化になるっていう。
ですね。データサイエンティストはまだまだ AI に仕事は奪われないと思いますね、うん、そういう意味で。
うん。まあ、そうだよね。
オートMLができたところで我々の仕事は滅ぼされないっていう。
まあでも、うん、なんか、うちで言うところの今なんだっけ、SAP? PA? とかも、うんうん、あの、パイプライン全体はやってくれないけど、まあもともとは、なんていうか、データサイエンティストがガリガリ書いてたところをやってくれるっていうので、これは脅威なのか、それとも我々を支援してくれるものなのかみたいな話が、そのサービスが出てきた時に出てきたけど、結局は我々がやっている仕事のうちのその 10% の部分のさらにモデリングの部分しかやってないから、まああんま関係ないよねっていう話で終わった気がするんで、まあ歴史は繰り返されるということですかね。
うん、おもろいですよね、こういう自動化ツールみたいなの出てきたら、我々としてやっぱりそれ気になって、まあ、どっかのタイミングでチェックしますけど、それの一番の理由って、我々の仕事を本当に楽にしたり、もしくは我々の仕事のやり方を見直さないといけないぐらいのものじゃないかっていう観点で見ますが、うんうんうん、まあ、結局のところ、なんか、まあ、このまま GO でいいねみたいになってるのが現実だから、うん。
まあ、しかもこれについては僕らにとってはなんかメリットしかないような気もする。
うん、あのなんかベンダーロックインみたいなのがない、まあ、OSS の一番強みですけど、それがいいなとは思いましたね。分かる人が分解して使ったり改造したりしできるんだったら、すごいいいこうなんていうか技術的な知識権を世に出してくれたなっていう感じですけどね。
それに何だろう、まあ不幸にもこうチームメンバーがあまり信用できないというか。こう人物だった時にその4行だけチェックすればなんとかなるって考えると、うん、あの人を信じなくても人と仕事ができるからいいかもしれない。
まあまあ確かに
な。再現性担保ツールですね。
そうね、うん、
まあ、自動化ツールってそういうことだと思いますけど。うんうん。
うん、難しいですね、使いどころ。
じゃあちょうど1時間ぐらいです、ね、だった。
ありがとうございます。じゃあまたいつも通りですかけど、あの白金工業 FM はハッシュタグがありますので、ハッシュタグ白金工業 FM でコメントいただけると喜びます。
はい、
というわけで、
あとあれじゃないですか、はい、ツイッターアカウント作ったじゃないですか。
あ、そうだ、それ言っとかないと。
全然言ってなかった、それが。
ツイッターアカウントで、俺気づかなかったもん。
うん、白金工業 .fm のツイッターアカウントを作りました、新しく。で、アット白金アンダーバー FMっていうので検索してもらうか、まあ名前そのまま検索でいいんで、よかったらフォローしてください。今後の番組の更新情報はもうここだけでポンと出していこうかなと思ってます。はい。で、あ、そうだ。あと、それで言うんだったら、DM 直接もらっても嬉しいし、 ハッシュタグに質問とか感想とか投げてもらえても嬉しいんですが、匿名用の窓口も作ってまして、何だったっけな、これは。マシュマロ。
マシュマロですね。
マシュマロっていう、ツイッターでよく見る匿名のクエスチョン投げるサービスみたいなのも入れてるので、まあ、そこに、何かを書いてもらっても大丈夫です。チェックしてますので。はい。ということで、じゃあ、今日は辻さんからパイキャレットのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。